経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先週からね、2018年の上半期ヒットを分析しているんですけれども、はい、今週も様々なジャンルのヒットをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2018年上半期ヒット分析パート2をお届けします。
さあ、先週は食品や飲料、映画、ゲームといったところをご紹介しましたけれども、はい、今週はまず最初にクラウドファンディングからご紹介いたします。
はい、
企業や個人がアイデアを公表して、それに賛同した人が資金を出すクラウドファンディングの勢いが最近止まりません、
うん、
大手である幕開けではですね、はい、1000万円以上集めるという大型プロジェクトが次々と立ち上がっていて、うん、幕開けによると2018年の平均調達額は去年の倍にも達する勢いなんだそうです。
はい、そしてね、こういったクラウドファンディングがヒットの源になってるんですね、うん、例えば上半期にブレイクした一例として、ポップインアラジンという製品があるんですね、
はい、
でこれはプロジェクターだとかスピーカーを備えたシーリング照明で、天井の引っ掛けシーリングにつけるだけで目立たずに設置することができるんですよね。でこの製品のクラウドファンディングへの参加は4万円程度からという、まあ、高額なプロジェクトにもかかわらずおよそ7500万円を集めました。
すごいですね、
うん、
メーカーであるポップインは、例えば寝室で図鑑などを壁に写して子どもの世界観を広げたいということで、このアラジンの開発に着手しました、
うん、
でこれまでのプロジェクターは電源ケーブルが必要で、うん、置き場所に困るという課題があったので、
はい、
これを引っ掛けシーリングを使うことで解決したんですね、
うん、
でそれに動画再生といったようなエンタメ機能も充実させたことで幅広い層に受けています。
はい、そしてね、最近増えている会員制の飲食店、こういった領域でもクラウドファンディングで多額の資金を集めるケースが出てきてるんですね、
はい、
例えば会員制レストラン&バーサンミの場合は、飲食分野で過去最高額となる3600万円以上を集めてるんですね。
このサンミというお店ですね、驚くことに名が体を表しておりまして、酸味、酸っぱさですね、うん、
はい、
それがテーマという飲食店なんだそうです、
はい、
でまあ、かなり尖ってるんですけれども、うん、クラウドファンディングならオープン前に会員権を格安で提供して、
うん、
あらかじめ固定客を確保することができますから、
はい、
まあ、そんな個性的なお店といったような斬新なチャレンジがしやすいということなんでしょうね。
そうですね、ちなみに今後ブレイクしそうな有力候補としては、パナソニックが出資するアトウンというベンチャーの風魔香り導くサーキュレーターというものがあるんですね、
はい、
製品名の通りアロマ機能がついたサーキュレーターなんですけれども、うん、本体には南部鉄器だとか、
はい、
有田焼を使っていて、見た目は工芸品のような佇まいなんですよね。
写真載ってますけど、
うん、
全然家電に見えないです ね。
だけれども中身は最新技術の塊というですね、これまでの家電らしくないスタイルになってるんですね、個人だけではなくてオフィス需要にも使えそうな一品ですよね。
さあ、次は白物家電を見てみましょう、
はい、
で今年の上半期は大手家電メーカーではなく、うん、いわば伏兵とも呼べそうなメーカーから飛び出した規制概念を覆す家電が旋風を巻き起こしました、
はい、
でその筆頭が参考の糖質カット炊飯器です、
はい、
お米を炊いた時に出る糖質を含んだ重湯、
うん、
まあ、これを捨てることで糖質を3割以上削減、
はい、
お米をそのまま炊くだけという簡単さが受けまして、
うん、
まあ、その低糖質食は面倒だと思っていた層も飛びついたんですね、
はい、
一見奇抜なニッチ製品であるにもかかわらず、
うん、
受注台数は1万台を突破ということで予期せぬヒットになりました。
はい、あと冷蔵庫のような大物にもですね、大手ではないメーカーのね、驚きのヒットがあるんですよね、
はい、
ツインバード工業が去年10月に発売したトゥードア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフなんですね、
はい、
これは冷凍室の容量が冷蔵室と同じという常識外の設計というのが特徴なんですね。ファミリーだけではなくてね、単身世帯だとか2人世帯でも冷凍食品のニーズがね、高まっていることから、200リットル以下の小型冷蔵庫に大型冷蔵庫並みの冷凍室を備えたというものなんですね。
ま
あ、この狙いは見事に当たってね、当初の計画の 1.5 倍を受注してるんですよね。
で一方1分間でも時短したいという共働き家庭には高くても最新機能が売れています、うん、でその象徴となるのがパナソニックの斜めドラム洗濯乾燥機 NAVX9800 という製品です、はい、でこの洗濯乾燥機はあらかじめ洗剤を入れておくだけで、うん、あとは衣類の量に合わせて自動で洗剤を投入してくれるという優れものです、うん、最上位モデルでありながら売り上げは前年の下期と比較して 1.7 倍にも達しているんだそうですよ。
はい、では次にねデジタル家電を見てみましょうね、
はい、
今年のデジタル家電で最も話題になったのは間違いなく、まあ、スマートスピーカーですよね。
そうですね、
はい、でこのジャンルの主流であるアマゾンもグーグルもどちらも日本での販売台数っていうのを公表していないんですけれども、はい、各種のネット調査では 5% から 8% の人がすでにスマートスピーカーを所有していると回答してるんですね。
うん、
まあ、そんな中でアマゾンが店頭販売を開始したのは4月からですから、まあ、今後もまだまだ販売台数は伸びそうですよね。
値段もそんなに高くないですからね。
そうですよね、
うん、それにスマートスピーカーの普及に合わせて Wi-Fi 対応の赤外線リモコンなど既存の家電をネットワーク経由で操作する、まあ、いわゆる IoT 機器の売れ行きも好調です、
はい、
スマートスピーカーに対応するテレビですとか、うん、電子レンジも発売されていますから、はい、まあ、今後の家電というのは音声で操作できることが当たり前になるのかもしれません、
はい、そしてもう一つねオーディオ分野で生まれたのがながら聞きのマーケットなんですね、
はい、
典型的な製品がソニーの肩掛けスピーカー SRS-WS1 というものなんですね、
はい、
これは去年10月に発売された当初はそれほど売れていなかったんですけれども今年3月にテレビ番組で、ね、紹介されると売り上げが急増したんですよね、
うん、通常のイヤホンとかヘッドホンの場合っていうのはイヤーパッドとかが耳を塞いじゃいますから、うん、音楽を聞いていると声をかけられたりしても気づかない時があるんですよね、うん、
はい、
ところが流れ聞き用の製品でしたら周囲の音が聞こえますから職場によっては仕事中でも使うことができます、
はい、
また肩掛けスピーカー以外にもパイプで耳元に音を運んだりですとか、
うん、
耳元の骨を振動させて音を響かせたりする、まあ、いわゆる骨伝導式といったように、うん、いろんな方式がありましてどれも人気になっています、うん、
はい、
まあ、音楽配信などでコンテンツが増えまして、うん、通勤とか残業といった時以外にも音楽を楽しみたいという需要が思った以上にあったということのようですね、
はい、他にもねアップルが AirPods で切り開いた完全ワイヤレスイヤホンのマーケットも引き続き好調なんですよね、
はい、
まあ、ソニーとか BOSE といった大手メーカーの参入もあってね販売数が去年の10倍以上に拡大してるんですよね。
うん、一方もう外国語を勉強しなくていいかもしれないといった夢を見せてくれた画期的な製品が、うん、ソースネクストの小型翻訳機ポケトークです、うん、本体に携帯電話の SIM カードを内蔵していて音声をインターネット経由でクラウドサーバーに送信してから翻訳するという、うん、まあ、いうシステムでして、うん、小型な割に精度の高い翻訳ができることで評判になりました、
はい、
で発売元のソースネクストはほとんど宣伝をしなかったらしいんですけれども、うんうんうん、発売から3ヶ月間ほどは品薄状態が続いたんだそうです、
はい、でこのポケトークは百貨店とか、ね、美容院のような企業での導入事例というのも増えてるんですね。小型翻訳機ではログバーのイリーだとか東光物産のランジーといった製品が後を追っているんですけれども現時点ではポケトークがトップを快走してるんですね。
ということでここまではクラウドファンディングや白物家電、デジタル家電の上半期ヒットについてお届けしました。後半も今年上半期の様々なヒットをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は2018年上半期ヒット分析パート2と題してお届けしています。
さて後半最初にご紹介するのは日用品です。
はい、
歯周病などに悩む40代以上が購買層の中心だった洗口液、
はい、
まあ、いわゆるマウスウォッシュですね、
うん、
これが最近若者に広がり始めています、
はい、
でこの流れに火をつけたのが去年8月にライオンから発売されたノニオという製品です、
はい、
テレビ CM では口臭を抑制するという機能についてまあ普通に考えられる効果とか成分といったものの説明ではなくって、うん、友達同士とか仕事場での会話シーンですとか あと口を開けば心が近づくといったようなメッセージを通じてアピールしました、
はい、
でこの結果として購入者の3割が39歳以下で、販売個数は計画比で 70% 増という大ヒットになりました、
はい、で今年の春にはね、ジョンソン&ジョンソンがリステリンホワイトニングを発売してるんですね。これは歯の美白という新しい機能を謳っていて、こちらも20代から30代に高い評価を受けてるんですね。
まあ、このオーラルケア分野、さらなる新提案が出てきていまして、はい、例えば花王が4月に発売した薬王ピュオーラ、泡で出てくる歯磨きという製品は、容器を押すと歯磨きが泡状になって出てくるという、まあ、これまでにない製品なんですね、はい、でこれをベロに直接乗せることで口臭を防ぐ効果があるとしているんですね、
はい、
まあ、実勢価格は1000円を超えるということで結構高いんですけれども、出足好調で今後の定着に期待がかかっています。
はい、そして雑貨ではですね、意外な変身が大ブレイクを呼んでいるんです。マーナという会社のキッチングッズエコカラットです。これは短時間で水分を吸収する、ね、素材を使ったボトルを乾燥させるスティックだとか、水切りトレーといった6アイテムがあるんですけれども、これが飛ぶように売れていて、発売3週間で欠品状態になったほどなんですね。
すごいですね、で例えばこのエコカラットのボトル乾燥スティックは、普通7時間かかるボトル内部の乾燥をわずか3時間に短縮してくれるそうです、はい、あの最近タンブラーとかを持ち歩く人も多いですから、それがすぐ乾くっていうのは、ね、時短になるとして、
そうですね、
人気集めるでしょうね、
はい、で実はこの素材を開発したのは建材メーカー大手のリクシルなんですね。もともと機能性の、まあ、壁材として使われていた多孔質セラミックスがね、あっと驚く大変身を遂げて売れているわけですね。
もともと壁だったんですね、そしてもう一つの意外な変身が小林製薬のナイトミン鼻呼吸テープです、これは口を開きにくくするだけの粘着テープなんですけれども、安眠を訴求したことで1年間で5億6000万円も売り上げたそうです、
はい、
まあ、寝る時につけると口呼吸が抑制されまして、いびきとか口や喉の乾燥を防げると謳って、眠りの浅さに悩んでいるシニア層が飛びついたということなんです、
はい、面白いものとしてはね、パッケージを変えただけで売れ行きが2倍になったコックローチ脱皮感という殺虫剤なんですね
脱皮感、
はい、普通この手の商品というのはね、効果をアピールするためにパッケージに虫のイラストが入ってますよね。
そうですね、
まあ、だけれどもそれをちょっと不快に感じる人も多かったんですって。
はい、
そこでパッケージを剥がせるようにしたところ、女性などから支持を集めたということですね。
それで売れ行き2倍ってすごいですね。
なんか確かそうかと思っちゃいますね、
はい、まあ、その訴求の仕方、あるいはパッケージといったものにもちゃんとヒットの原因というのがあるんですね、さあ次はアパレルです、
はい、
高級感があって着心地が良く、しかも洗濯ができるといった三拍子揃ったジャケットが今各地で売れています、
はい、
でそんな魅力的な商品の秘密は第4の化学繊維と呼ばれる PPP 繊維です、でこれはポリエステルとナイロンの優れた機能を合わせ持った合成繊維ということらしいんですが、
はい、この PPP 繊維の代表格であるソロテックスというのは、帝人フロンティアがね、戦略素材と位置づけているんですね、
はい、
で生地が伸びた時の回復力が高くて、型崩れしにくくてシワもつきにくいということなので、スーツとかに、ね、採用されてるんですよね。例えばジャーナルスタンダードが発売したソロテックスセットアップというのは、ウェブのみの展開ながら完売して再生産することになったんですね。生地の機能性を訴求したコンセプトがヒットの要因になったようです。
これに対して繊維業界最大手のトーレも2015年から PTT 繊維を使ったブランド、プライムフレックスというのを展開していまして、最近は UV カットタイプを開発するなど注力しているそうです、
はい、でこのソロテックスとかプライムフレックスを使った商品というのは、専用のタグをね、つけているものも多くて、生地の指名買いもトレンドになりつつあるようなんです。
一方、ぴったりな服を作ることで快適な着心地を追求するという流れも見逃せません、
はい、
オーダースーツを手掛ける樫山ザ・スマートテイラーというところは、会社や自宅への出張採寸サービスを核として計画費で 200% という大ヒット商品になりました、
はい、
オーダースーツのマーケットは好況でして、うん、百貨店がオーダーサロンを新設しているなど拡大が続いています、
はい、それから IT 技術をフル活用して体型を正確に計測するサービスも登場しましたよね、
はい、
スタートトゥデイの ZOZO スーツが話題になりました。
ありましたね、
これはスマホでスキャンした体型を元にしてプライベートブランドの、ね、ZOZO で体にフィットした服を購入できるというそういう仕組みです。
これちょっと欲しいんですけど、うん、ZOZO スーツ、うん、そもそも着れるのかっていう問題が僕あったりするんですよね。
着れるんじゃないですか。
ですかね。さあ最後は交通です、
はい、
人口減少時代を見据えて鉄道会社の間で沿線間競争が激化していますけれども、うん、去年からはあの過酷な通勤ラッシュこれを回避する切り札として、はい、有料制の着席サービスを導入する路線が急増しています、うん、でそんな中でも想定を上回る大成功を収めているのが京阪電気鉄道の座席指定車両であるプレミアムカーです、
はい、このプレミアムカーというのは去年の夏からスタートしたんですね、
はい、
大阪と京都を50分余りで結ぶ特急列車にゆったりとした座席を設置した特別車両を連結してるんですね、
うん、
追加料金は400円から500円です。
これが平日は6割、うん、そして土休日は8割という乗車率になっているそうでして、うん、当初の想定よりも3割ほど多い数値になっているそうなんですね、
はい、
でゆったりした座席だけではなくて、うん、ノートパソコンが置ける大型のテーブルですとか、うん、無料 Wi-Fi サービスといったもので、うん、ビジネスパーソンを獲得する一方で、うん、観光客にはきめ細かなアテンダントサービスが受けているんだそうです、
はい、
ブランケットの貸し出しサービスまであるそうですよ。
うん、首都圏でもね、小田急電鉄の新型ロマンスカー GSE がね3月にデビューして上場の滑り出しを見せてるんですよね。座席数を400席に増やすということでレジャー需要だけではなくて通勤需要にも対応してるんですね、
うん、
朝の通勤時間帯に走るモーニングウェイ号ですとかレトロモーニングウェイ号もねほぼ満席状態が続いてるんです。
また京王電鉄の座席指定列車である京王ライナーも人気です。こちらは帰宅する時間帯に運行されていまして、うん、追加料金は400円、
はい、
やはりこちらも満席になる列車が多いようです、
うん、ちなみに下半期は豪華フェリーがね続々と就航するということなので注目したいですね。例えば大阪と鹿児島県の志布志を結ぶフェリーサンフラワーはですね全ての個室にシャワーとトイレを完備しているし新たなスイートルームも設置しました、
はい、
他にもねペットと一緒に泊まれる部屋だとかドッグランまであるんですね。
船の中にドッグランがある
すごいですね。
すごいですね。
で運賃は最高でも片道5万円以下と、まあ、割とお手頃なんですよね、手軽にクルージングが楽しめます。こうなってくるとね移動手段としてではなくて乗ることが目的の乗客というのが増えそうですよね。
ということで2週間にわたって各ジャンルの上半期ヒットをお伝えしてまいりましたけれども、はい、日経トレンディ本誌7月号では他にも玩具、スマホ、スポーツ、商業施設、音楽、ホテルといったようにですね、
うん、
まあ、全部で23のジャンルの上半期ヒットとこれからの注目株これを詳しくご紹介しています、
はい、
ぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ今週は2018年上半期ヒット分析パート2をお届けしました。
モリモリーズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回っているモリモリさんとルーキーグッサンが、今週一番気になるものを紹介してくれるというモリモリズチェックです、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、サントリービールのオールフリーオールタイムです。
オールフリーは分かるんですけれども、うん、
はい、
要するにアルコールが含まれていないビールテイスト飲料のことですよね、
はい、
オールタイムっていうのは何ですか。
ですね、ポイントは透明、
ビールが透明
その通り
ってことですか。
でペットボトルに入っている。
それで要はオフィスで飲んでも OK
オールタイム
な。いや何を嬉しそうだとおっしゃいますか。なんかね、
旗から見るとですよ、
うん、水を飲んでいるという感じ。
ソーダ水、
はい、
みたいな。
あ、なるほどなるほど。でも味はビールの 風味があるみたいな。
オールタイム。
オールタイム。なんでそんな嬉しそう。
なんか今なんか独特の顔だけで、ね、こうじなんか私はそれをやりますが何か
まあね、そのクラフトビールが大変お好きということで、まあ、このオールタイムの登場に期待していらっしゃるということではあるんでしょうけど、
これ別に私が会社で飲もうとしてるから言ってるわけじゃないんですよ、うん、ちゃんとリリースにですね、うん、
書いてある。
職場でも気兼ねなく飲用できるよう透明ペットボトル入りという2つの特徴を持ったとしっかり書かれて
る。誰に向かって言ってますよ私が上司に向かって言ってます
よ。私がそれがサイダーに見えるから会社で飲もうと言ってるわけではないです。
はい、何、はい、ですかそのポジションをこう取ったような
まあでも逆に言うと別に飲んでもいいわけです
ね。そもそもアルコールが入ってないので。
ただやはりネット上なんかでも一時期話題になりましたけれども、うん、そのアルコールフリー の, そのビールテイスト飲料だからといってデスクで飲んでいいものかっていうのは議論になったりしたことありますよ ね, そ, すね。その意味では、はい、じゃあ色を抜いてしまってもう完全に分からんようにしてしまえというのはソリューションとしてはありです
ね。ソリューションですね、
はい、ただあのこのビールテイスト飲料の透明なやつがどれぐらい、
そうです ね
受け入れられるか、
はい、
だけど森森さんは買うでしょう。
買いますね、おそらくね。
飲みます
よね。常備します、
ね、常備
あらまあ編集部の冷蔵庫にこう
ね。で開けてみたらみんな同じの入れてる結局マジックで名前書いておかないといけないとか ね, そ, うですね。そんなことになっちゃいそうですね。はい、まあ、それでね生産性が上がるのであれば良いのではないかと思いますが、グッさんいかがでしょうか。
ビールがお好きな方はいいですよね本当に。
グさんは何派ですか。
私ですか。飲み物はコーヒーとかの方がいいですね、
まあ、いわゆる普通のビジネススタイルですけれども、はい、これが数年経った後に同じ質問をしたんですね
変わっちゃうかもしれない。
オールタイムですとか言ってるかもしれないですからね。
そうですね、本当ですね。
さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。この、サントリーのオールフリーオールタイムのホニャララ度10点満点でお願いします、
は
い、
そうは言ってもアルコールの入ってるビールが飲みたいと7点。
7点
その普通の話じゃないですか。それビール飲みたいってだけじゃないですか。
そうそう
でもこれで技術って、はい、あの例のずっと延々と続く技術を使ってるってことなんですか。
ちょっとねそこ詳しくは分かんない。
あ、失礼いたしました。
多分ですけど、いやでもね逆にちゃんと技術を聞きに行ったら、うん、ひょっとしたらなんかすごいもの隠れてるかもしれない、
ね、
ですよね。
アルコールをまあそもそも含有させない技術、うん、透明にする技術
ですよね。
何か深いものがあるかもしれない、うん、
かもしれない。
でも今回はあくまでも焦点を当てたいのはオールタイムです。
その通りです
というところですね。わ、はい、かりました。ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはサントリーの透明なビールテイスト飲料オールフリーオールタイムでした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、あの最後に出てきたフェリーサンフラワー、
はいはい、
あの私が小学生ぐらいの時はですね、あのよくテレビでコマーシャルをやっていて、船体にね大きな太陽とかの絵がこう描いてある船に憧れていたんですけれども、
なんかそれはねそのイメージあるんですよ。その白い船体にあの太陽みたいなやつですよね。
それがスイートルームがあったり、うん、シャワーがついてたりとかっていうんだから、なんかその幼き日の憧れと相まってですね乗りたいって思っちゃいますね。
あ、なるほどね。
ただ、まあ、でもね船酔いするんだよな。
あ、ちょっときついかもしれないですけどねどうなんだろう。でもどうなんだろう、ああいう大型の、まあ、客船っていうのはそんなにしないんじゃないですか、
ね、そんなにいるような気もしますよね
っていうなんかちょっと今推測でお話ししてしまいましたがということで週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
抜いたかしでした。